ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。熊谷由香のルートフォーベースボール28回目、こんばんは。今ですね、私はですね、お風呂に入っています。いやー、もうなんか日々忙殺されてますね。はい、やっぱり公演前っていうのは忙しいですね、本当に。あ、これ声ちゃんと聞こえてますかね。よいしょ。そうなんですよ、忙しいんですよ、日々。それでね、まあなんかいつも通り塩原さんとか呼んでね、いやなんかそう、いろいろ、まあ野球もね、なんか、まあ、日本のプロ野球界だったりとか、まあまあいろいろ動きがあったり、逆に動きがなかったり、でまあキャンプ情報だったり、そのどこのチーム入るみたいな話だったりとか、まあまあまあいろいろありまして、おおと、まあそこそこ程よく野球成分を摂取しながら楽しく生きてるんですけど、なんせ忙しくてね。全然その人と会って収録するみたいな時間がねありませんでしたね。いやー、反省反省ね。やっぱ自分の時間っていうのはこう作っていかないとね、絶対にね手に入んないんだなっていうことをね思いますよね。無理やりにでもね、自分の時間っていうのは作んなきゃいけない。そう、どんなに仕事が忙しくても忙しくても。そうそう、まあまあ、でもまあ今日はこんな感じで、また何回目、2、3回目ぐらいですかね、一人で喋るスタイルで、まあのんびりやりたいなと思うんですけど、なんでお風呂入ってるかって言ったら、もう忙しいからですね。だから録音するのもまあまあ時間がかかったりとかもするわけじゃないですか、当然。こんななんか裏側というか愚痴みたいなことを話してちゃ、まあ、ダメだなと思うんですけど、あ、でもお風呂入りながら喋ればいいんじゃねえってさっき道すがら思ったわけですね、私は。というわけで今ですね、はい、真夜中の今、2時だ、2時ですけど喋りますよ、私は。あのですね、私カレーが好きで、全然いきなり野球話じゃねえやんって感じなんですけど、そうそう、カップヌードルあるじゃないですか、日清の昔からあるやつね、あれすごい好きなんですけど、最近なんか食傷気味っていうか、ちょ、なんかまあまあ食べたら食べたら美味しいんですけど、なんか昔ほどのこの狂ったようなカップヌードルへのなんか崇拝みたいなものがこうなくなってるんで、なくなったんですよ。困ったらカップヌードルの醤油食っとけば間違いないみたいなさ、あと真夜中に食べるカップヌードルの背徳感みたいな、なんかそういうカップヌードルに対するときめきが減る一方、一方っていうか減りつつも、衰えることのないカップヌードルカレー味へのこのなんですかね、愛みたいな。カップヌードルのカレーは本当にもう美味しいですね。あれは3食、嘘、それは嘘つきましたね。1日1回ぐらいなら食べれそうな気がしますね。でも言うて、なんか私もラーメンはすごい好きなんですけど、カップヌードルも好きなんだけど、なんていうかね、ちょっとまあ簡単に言うと、ちょっと健康志向みたいなところがあるわけですよ。加工食品より料理されたものを食べたいみたいな、まあまあと言いつつも、全然出来合いなものとかジャンクフードとかも全然食べるんですけど、やっぱね、例えば1日3回カップヌードルみたいなものはちょっとやっぱりまずいなみたいな、まあ、だからカップヌードルのカレー味がいくら好きとはいえ、1日3回カップヌードルカレーは厳しいかなみたいな、まあ、言うて 1日1回でも厳しいかもしれない、毎日はかもしれません。だがカレーっ はですね、カレーライスですね。まあ、まあ、カレーライスとしましょう、とりあえず。カレーライスっていうやつは、あれは、1日3回余裕で食べれるんですね。これどうなんですかね？いかがですか？あれも食えるぜ、カレー。1日3回余裕だぜ、みたいな人いますかね？まあまあ、いるかもしれないけど、正直で1日3回はしんどいな、みたいな人もいると思うんですけど、私、1日3回多分ね、余裕で、確か、前、2日で5食ぐらいカレーだったことがあるんですよ。あと1食食べてれば、丸2日間全部カレーしか食ってないみたいな感じだったり、確かね、2日で5食みたいな。とはいえ、まあ、カレーライス、カレーうどんにしてみたりとか、まあ、そういうちょっと、なんていうんですか、工夫といいますか、するんですけど、ただね、カレーは同じカレーでもですよ、なんていうか、家で作って、まあ、鍋に、こう、たんまり、余るというか、何日かこう保存が効いて、何日も食べ続けられるわけじゃないですか。で、同じ味じゃないですか、基本的には。まあまあまあ、カレーうどんにしたらちょっと変わりますけど、同じ味じゃないですか。例えば家で作ったカレーみたいなものは。でも、同じ味でも、多分1日3食いけますね。あ、てか、2日で6食も多分いけますね。余裕でいけますね。だから何食連続でカレー食べ続けられるかみたいなね。気になりますよね。ただ先ほども言ったように、ちょっと若干健康志向みたいなところがあるんで、違うものを食べたいっていう、あ、だからあれか。カレーも食べつつ、違うものを食べるとかだったらいいんですかね。朝だったら、カレーとフルーツとヨーグルト。昼だったら、カレーとサラダ。夜だったら、何ですかね。カレーと、サラダ。一緒だな。みたいな。なんかわかんないけど。あ、カレーうどん。カレーうどんにするとか。あ、でもカレーうどんにしたらルール違反ですかね。まあそんな感じでプラスアルファがあったら、結構いけんじゃないかなって気も。いや、てかめちゃくちゃいけると思いますね。いけるでしょ、カレーは。で、一方、ですね、私はラーメンが大好きなんですね。そう、ラーメンに対してはなんていうか、なんですかね、もう家族みたいな、ちっちゃい時からずっと一緒にいるわけですよ、ラーメンとは。いや、まあ、それ言ったらカレーもそうなんですし、まあまあ味噌汁とか、まあ、唐揚げとか、まあまあそうっちゃそうなんですけど、やっぱそうですね。ラーメンはもうちっちゃい頃から本当にもう大好きで、まあでもラーメン屋さんって行ったのはそんなにちっちゃい頃行ったことなかったかなと思ったけど、いや、ありましたね。そう。ありましたね。なんか、私ちっちゃい時ニューヨークに住んでたんですけど、なんかで、郊外に住んでたんですけど、マンハッタンの方行って、なんかラーメン屋さん行ってた気がします。行ってたと思う。あと、今あるのかな知らないけど、商店とかに出てらっしゃる林家木久扇さん、まあ、その時は木久蔵さんって言ったんですけど、木久蔵ラーメンって、しばしば商店でもネタになったりしますけど、木久蔵ラーメンとかなんか、あってね、ニューヨークに。今はどうかちょっとごめんなさい、わかんないですけど、キクゾラーメンに行ったかどうかと言われると覚えてませんがそうラーメン大好きでしたね。あと普通になんか向こうに明治屋って日本にもあるんですけど、明治屋さんっていうスーパーマーケットみたいなのがあって、そこで日本食とか買ったりしてて、なんか普通にインスタントラーメンとか家で食べてたし、普通にラーメンが一番好きだった気がします、アメリカ住んでて。かな。あとカフェテリアのピザが好きでしたまあ好きなものいっぱいありましたけどね。あ、そうで、ラーメンがすごいだから好きで、今も大好きで、一人でラーメン屋さんとかは、まあ、で全然行くんですけど、てかむしろ多分一人で行く方が多いかな、ラーメン屋さんとかは。例えばなんだろう一人で まあ芝居見に行くでもなんか買い物するでも何でもいいんですけど、一人でご飯食べなきゃみたいななると、まあ第一選択肢はやっぱラーメンなんですよね。おいしいラーメン屋さんないかなっていう、なんか他のなんだろう食品お料理以上にそのお店を探す見つける楽しみがすごい自分の中であるんですよ。例えばおいしいパスタ屋さんないかなとか、まあ、そういうのに比べるとおいしい、あとおいしいカレー屋さんどこかなみたいなで比べるとおいしいラーメン屋アンテナみたいなのがやっぱすごいこう常にこう張って、常によいそうか、まあ、張ってて、まあ、なんか劇場とか稽古場の近くとかにラーメン屋さん見つけると行ってみたいなとか、まあ、普通に行ったりとか全然しますし、そうそう、まあ、そんな感じでラーメンが大好きな私なんですが、まあ、家でも全然食べますしね、作ってカップラーメンとかじゃないやつも。だけど1日3回ラーメン食えるかって言われると、これはノーですね。食べれないんですよ多分。そうなんすか、いや、うん、なんかやっぱラーメンはもうちょっとこう遠い存在だってほしいんですよね。遠くて近い存在みたいな、愛人ぐらいの関係っていうか。カレーはもうね、だからなんだろう、奥さんみたいな。でまたさっきラーメン家族って言っちゃったかもしれないな、うん、ちょっとそれは全言撤回しますわ。ラーメンは愛人とかですかね多分。やっぱカレーはもう本当にもう家族ですよ、家族。やっぱカレーって言って思い出す味ってか、まあ、さっき食べたばっかなんですけどカレーで思い出す味って、まあ、いろんなカレーありますし、いろんなカレー食べたそこそこけど、やっぱ一番に思い出すのってお母さんの作ったカレーなんですよ。どうですか、やっぱなんかありますよね。きっと家によって違うんだろうし、また家結構あ、それの作り方うちと一緒とか、まあ、昔友達とそんな話しましたけど、いろいろとあると思うんですけど、やっぱ結構な頻度で食べるんですよカレーを、まあ、うちの場合はですけど1週間に1回ぐらいカレーを食べるんですね今でも。なんで、で、まあ、多分その味も昔とは変わってるんですね。なぜかというと私は昔辛いもの食べれなかったので、なんか外人みたいな喋り方になってましたね今私はカレー食べれなかったのでみたいななってたけど、辛いもの本当に苦手で、まあ、今も苦手なんですけど、でもだからちっちゃい時は甘口のカレー中辛のルー入れるだけでもう私怒るみたいな、拗ねるみたいな本当にまあなんていうかめんどくさい子供だったんで今は結構辛くても好きなんですね。ある程度辛いぐらいの方がむしろ美味しいんじゃないかってカレーに関しては思ってるぐらいで、そうそう、え、何の話だっけ、あ、そう、味か、味の話ですね。そうだから味はまあ正直もう年月をかけて家のカレーというか誰かの作るカレーというのは人が同じでもこう味っていうのは変わっていくものだと思うんですけど、まあそれは何だってそうですよね、きっとそうだと思うんですけど、うん、でもそれでもやっぱりこの思い出される味っていうかさっき食べたからこうみたいなものがやっぱあって、それが一番こうカレーのランキングの中でかなり上位を占めてるというか、まあ、トップかな。なんか美味しいとかじゃないけど私のカレーといえばあの母のカレーみたいな、やっぱ一番ですかね。まあ美味しいカレーいろいろ本当本当ありましたけどね。そういや、そんなわけだし、だからラーメンがね一番好きだと思ってるわけですよ。まあまあ愛人って言いましたけど、だけどねやっぱラーメンとはずっと一緒にいれないわけですね。カレーとならもういつまでも一緒にいられるっていう、カレーといつまでもっていう感じなんですけど、ラーメンくんはずっと一緒にはいられないな、でも別れたくない、死ぬまで定期的にやりたいみたいな、なんかそういうそういう関係です。どうですか、なんかそういうのないですかね、食べ物とかでね、皆さんの中にもないかな愛人みたいな食べ物とかお嫁さんみたいな食べ物っていうね、やっぱカレーとラーメンが強しですね、私の中では強い。もう一番とかも決めらんないよ、だって決めらんないでしょ多分、その 愛人と奥さんどっちか選べみたいな、まあなんか奥さんの方選ぶ方がいいみたいなのはありますけど、正直その時のまあ浮気してるお父さんの気持ちとしては選べないわけじゃないですか。選べるんですか？でもそれはなんかこういろんな、体裁とか世間の目とか立場とか、なんかそういうの気にした上で選ぶわけでしょ。でも本当に選べって言われたらもう選べないみたいな。だって選べないからさ浮気しちゃうでしょと思うので、もうちょっと私はカレープラーメンはもう死ぬまでズルズルズルズルズルズルし続けますっていう、何の宣言なんですかね、勝手にしろよっていう本当話ですけどね。まあだからカレーとラーメンには今後ともよろしくお願いしますっていう、まあ、そういう感じなんですけど、何分ぐらい喋ったかね、まだ全然喋ってないね野球の話なんですけど、今ちょうど各球団がキャンプっていうのをやってまして、まあ、大体2月になると毎年どの球団も沖縄行ったり宮崎とか、まあ、そこら辺で日本ハムなんかアリゾナ行ったりしてますけどね、まあ暖かいとこでつっても宮崎とかちょっと寒いと思うけど、まあ暖かいとこでキャンプしてるんですけど、いやすごいテンションが上がったニュースがあって、それが何かっていうと青木選手がヤクルトに復帰したっていうニュースなんですけど、もう本当になんかこれは私まあ一応ロッテファンですけど、まあ、セ・リーグで言ったらヤクルト応援はまあ一応してて、まあ本当嬉しかったですね。メジャーでのちょっと去就がまとも決まんないぞっていうところで、まあ、今年ね日本人の選手だいぶみんな苦戦してて、メジャーリーグもどの球団も結構若返りを図っててみたいな、なんかそんな日本と同じような感じなんですけど、いや青木選手も今37歳とかですか、ちょっと正確な年齢わかんないですけど、まあ、言うてねあと数年かみたいなところだったと思うんですけどね、やっぱそこで帰ってきてくれたっていうのもだし、やっぱ青木はですね、まあ、全然まだ見どころのある選手なわけですよ。確かに今年コンオフメジャーリーグから声かからなくてそれで日本に戻ってきたっていうのは、まあ、もうあるんですけど、まあ、もしかしたら本人の中ではある程度もうメジャーリーグはやりきったというか、それか最終的にはもうヤクルトで引退したいとか、まあまあそういう思いもあったのかもしれないけど、メジャーリーグからは声かからなくて、でも全然もうやっぱり活躍してましたし、今年、昨シーズンもシーズン中にトレードじゃないか、戦力外になって他のチーム行ってみたいなことか、まあとかありましたけど、全然全然もうまだまだまだまだ打てますし、やれる選手だし、やっぱ特にそう思うのって、まあ、私はまあ、たまにメジャーリーグの情報とかもまあチェックとかしてるんで、青木選手がどんぐらい活躍してるかとか、まあ一応怪我した、しちゃったとか、まあそういうのを見てるんですけど、特にやっぱり、昨年のでしたっけ？侍ジャパンの代表として、来て、あ、そうです、昨年の3月ですか、WBC やって、大体ね、もう最近のなんかこう風潮として、メジャーリーガーの人は基本的に呼んでもちょっと断られちゃうとか、ね、日本人の選手でも結構辞退する人も最近すごく多くてね、まあ、個人の自由だと思うんで、いいんですけど、それまあ個人の自由なのか個人の判断なのか、チームで日本の所属球団の方で判断されてしまったことなのかはまだいろいろあると思うんですけど、まあとにかく個人の自由だと思うんでとやかくは言わないんですけど、でもまあなんかそんな中で青木選手が張り切ってよしじゃあ自分が引っ張っていくぞっていう感じでチームにいてくれたのがやっぱすごい大きかったと思うんですよね、日本にとってというかチームにとって、姿っての記憶に新しいですし、きっと私だけじゃなくて野球見てた人にはそうで、それでまあコンオフ帰ってくるとヤクルトに、これなんかやっぱすごいなんかやってくれそう感って言いますかね、 もう青木に期待せざるを得ない。まあ、ヤクルトはね、ちょっと、まあ、なんかとんでもない、ぐらい負けてしまったりとか、不甲斐ない感じの一年だったっていうのももちろんあるんですけど、でもやっぱり、それだからとかじゃなくて、まあそれはそれとして、青木が帰ってくるってことがもう本当にすごい、もうホープ、新たなる希望って感じですよね。ね、あ、ジェダイ来たみたいな、なんかもうそういう感じなわけですよ。こっからエピソード4から始まるぞみたいなね、なんかそういう、こうワクワク感がやっぱすごくて、うん。あとヤクルトといったらやっぱりコーチ陣の入れ替え、まあ、監督もね、真中さんが辞めまして、小川さんがねまた戻ってきたわけですけど、まあよりもやっぱ気になるのはコーチ陣の入れ替えで、ね、宮本さんがこのヘッドコーチとして来るっていうのがこの熱いですね。これは宮本慎也ですよ、来ました来ましたっていう、待ってましたよっていうね、このもう鬼軍曹感が半端ないんですけどね。だしめちゃくちゃ本当に今ヤクルトのキャンプすっげえ厳しいみたいで、移動は絶対走れみたいな歩くなみたいな、なんかそういうね、いつの時代だよみたいなことやってんですけど、まあなんか私は結構そういうの、うん、嫌いじゃないんで、なんかダラダラしてるよりもパパッとけじめつけてやるみたいな方が好きなんでいいなって思うんですけど、ただなんか練習量が半端ないみたいでね、疲労で怪我しなければいいなというふうには願いますが、まあまあとにかくチームがまずはね中から変わってくれることっていうのが一番だと思うので、そこからね戦力っていうのもどんどんこう技術的なことだったりとか、まあ、あとはもっと精神的なことだったりとか、そういうのをねやっぱ青木だったり宮本さん、まあ、そこら辺からこう学んでって、ヤクルトもねやっぱ若手がこうちょっとこうねなんか控えめじゃないですか活躍が。山田もね若いけどやっぱその下ですよねが出てこないで、なんか前ヤクルトの話してるけどロッテも完全に一緒なんですけど、 その下が出てこないとやっぱダメだなっていうところで、まあだから、まあ、もちろん山田にもすっごい期待してますし、特になんか宮本さんにビシバシしごかれてるみたいなんでどうなるかなっていう、まあ、そこも本当楽しみですね。てかどうなんですか、青木帰ってきたら青木がセンターですか、坂口がレフトかライトに入るんですか、どうなんですか。あでもバレンティンがいたらバレンティンがレフト、じゃライトが坂口、でも坂口ずっと固定じゃなくてもいいのか、雄平もいますしね、うん、いいですねこの飽和状態と言いますか、飽和状態と言わないのか、なんていうの争いが厳しくなってくれたらいいなっていうね、楽しみですね。いやーやっぱ青木は本当楽しみだな。何がついて背番号がね23っていう、これがいいですよね。ね、これじゃあ説明しようのコーナーですけども、はい青木選手はまず23番は入団当初つけてたんですね。で何年かして背番号が1番に変わって、背番号変更したんですよ。もともと1番っていうのは岩村明則選手っていう選手がつけた番号で、その人もメジャー経験者なんですね。でメジャー経験してヤクルトに帰ってきた選手なんですけど、その人が1番つけてて、で青木が1番の後継者になって、で、次の年ぐらいですか、山田哲人が入団するんです。で山田がその青木がもともとつけてた23番を継承するんです。で、まあ、数年して青木がメジャー行くわけですね。でその 2、3年後とかですか、山田がもうまあ、記憶にも新しいですけど もうバカバカ打ちまくっても超活躍したじゃないですか、 2,3 年前かしらとかのタイミングで背番号の1を、継承者だということで、1番を引き継ぐわけですね。でその時とかにまあ、オフシーズンなのでアメリカも青木がその山田の元に来て、まあ、だから契約更改の時ですかね、なんかサプライズで来て、まあ、祝ってあげてみたいなこととかがあって、まあ、山田哲人が1番になったと。ね、23番は 空席といいますか、誰もつけてなかったんだけど、今回青木が帰ってきて、あの23番をつけるぞいう、この巡り巡っての入団当初につけてた番号でもあるし、自分の一番の継承者の継承者の山田がつけてた番号でもあるし、ってこのなんか一つの世代が回ってきたみたいな、ちょうどだから年齢も10人ぐらい離れてるんじゃないですか、本当に一回りしたみたいな、こういうなんかこうジーンとくるものがありまして、いいななんて思って写真を見たりしてニヤニヤしています。はい、あとなんかね、なんかいろいろ、挙手決まってない問題はね、なんか毎回言ってる気がするけど、まあ村田選手もそうだし、上原でダルビッシュは結局まだ決まってないですよね、とか、あとあれなんですよ、もともとソフトバンクにいたあの大隣健二選手っていう投手が今のロッテで、テスト中っていうか、キャンプ一緒にやって、それがテストになるみたいな感じで、まあ、最終的にどういう風に合格を下すのか私もよくわかんないですけど、いやなんか入ってほしいなって今すごい思ってて、うん、まあ彼自身調子は悪くないっていうことはすごい言ってますし、とにかく大隣選手ってやっぱすごいいいピッチャーだったので、うん、でちょっと病気の名前忘れちゃったんですけど、なんか国が指定しているのが難病にかかってしまって、2年3年くらいちょっと戦線離脱してたんです。まあそれでやっぱちょっと回復の気配もなく、ソフトバンクの戦力外を受けてしまったんですけど、うん、でもやっぱピッチャーはとにかくロッテ欲しいですし、うん、まあ本当ソフトバンクでエース級の活躍してたような人なので、うん、ちょっと期待したいというか、ぜひ入ってほしいななんて思いますね。はい、もちろん生え抜きの若い投手にも本当に頑張ってほしい、てか若いっていうかもう唐川とかも本当にね、本当に頑張ってほしいですけどね頑張ってほしいんですけどね、まあまあまあ、もうロッテもでも今年井口さんになって、あと涌井が残留ね決定したんで、まあ本人はメジャーリーグ行くことできなくて多分相当残念だとは思うんですけど、うん、やっぱどうなんですかね、いや、やっぱ去年の成績がちょっとあんまり良くなかったからかな、平野とか牧田は行ってるわけで、それで涌井は選ばれないのかっていう、そこはまあちょっと、まあ、若干驚きはありますよね、まあ、ピッチャーとしてのレベルで言ったら変わらないっていうか、うん、経歴で言ったら涌井はかなり抜きに出てるはずなんですが、まあまあ最近はねそこまで毎年いい成績をキープできてるわけでもないし、まあまあしょうがないんですけど、特に去年の成績はねまあまあひどかったんでしゃあないかなという気がしますけど、まあ涌井としても今ダメだったらもう諦めようみたいな気持ちだったのかな、だって別に来年海外 FA して、てか今年いい成績残して次のオフで FA 海外 FA したらもしかしたら声かかるとかもしれないですね、いい成績だったらっていうのしないで、もう今年にパッと、まあ、契約、ロッテとの契約の問題も当然あったと思うんですけど、したってことは、うん、まあ、ある程度、まあ、ダメだったら、しゃあなしみたいなところだったのかな、わかんないですけど、まあ、涌井選手の同い年で、ライオンズ自体から私は結構涌井のこと好きだったので、ロッテ来てくれたらすごい嬉しかったし、うん、やっぱ応援したいなって思うんで、あ、そうそう、涌井といえば、突然演劇の話になりますけど自分が来週、あ、ちょうど1週間後ぐらいですかから出るうちの劇団のアガリスクエンターテインメントの卒業式実行っていう公演で、先行販売の特典なんで、ちょっともうチケット買われてない方は今から買っても、もうつかない特典になっちゃうんですけど、先行特典として期間内に買ってくれた人には缶バッジと裏パンフレットっていうのを差し上げてまして、まあ劇団員とか出演者がちっちゃな記事を寄せる、まあ、同人誌っていうか、なんかそういうフリーペーパー的なものを差し上げてるんですけど、まあ、なんかそんなめっちゃすごいクオリティとかじゃなくてまあなんか本当全然白黒のコピーでとかそのレベルなんですけど、まあ、でも結構なんかみんないろいろ創意工夫を凝らしてですね、文章を書いたり絵描いたりだとか、まあ、私は絵も文章を書いてみたいなことやってるんですけど、 まあ、そこでやってる企画でもう何気に連載がもう4回目になってたんですけど、ドエムドっていうあのコーナーをやってまして、ドエム、ドはカタカナ、M は、アルファベット、ドはあの道で、あのリンズの M はあのドエムの M ですので、まあ、そういう私も、ド M なところであの一生死ぬまであのマリンズついていくぞみたいな気持ちでやってるあのコーナーなんですけど、ちょっと寒くなってきたな。そうそう、それであのあの毎回一人選手をピックアップして、あのイラストを描いて、あの自分なりのなんかその選手の見方というか、うん、好きなところとか紹介みたいなこととかしてるんですけど、今回はその涌井秀明投手を、書きました、書きましたのでチケット買ってねと言えないのですが、先行特典なので、はい、そう、だから買ってくれた人はぜひお楽しみということで、はい、本当どうでもいいんですけど、本当あのそのドエムドで描いてるイラストっていうのがですね、だから回をあの重ねることになんかすごい上手になってましてですね、自由が自賛なんですけど、一番最初にあの福浦選手を描いたんですよ、私が一番好きな福浦選手を描いたんですけど、今見ると福浦選手の絵のクオリティがもうひどくってですね、なんか本当に申し訳ないんですけど、なんか小汚いおっさんみたいな顔で描いてしまってなんか体の頭身もなんかすげー5頭身ぐらいですげースタイル悪いし、あの福浦さんの良さを全然表現できなかったイラストになってしまって、いつかねあのリベンジしたいなと思ってるんですけど、福浦さんに関しては、福浦、次が、サブロー、次が井口で、今回が涌井って感じで、描いております。で大地と迷ったんですよ、鈴木大地と迷ったんですけど、なんか今は涌井かなって、まあその残留の話題とかもあったりしたんで、そうそうそう、だから、まあ、第一はねいつか描きたいなと思ってるんですけど、まあそんなことやったりとかしてますね。はい、いやー、お風呂です、風呂に入っています。ちょっとあの眠くなってきましたので、ちょっとそろそろお風呂上がろうかなということで、ラジオもやめようかなということで、はい、もう来週から本番なんですよ、私2月の17日から2月の25日まで、新宿のサンモールスタジオで、アグリスクエンターテインメントの卒業式実行という公演やります。自分はなんかうるせえ生徒会長の役です。真面目なやつなんですけど、なんかうるせえなっていう感じのいや真面目なんですけどね、なんか真面目なんだけど、あと怖えなこいつっていう怖い人なんです。怖くない、いや怖くないと思うんですけど、なんか怖い感じなんです。怖くないよって思いたいんですけどね、自分は怖くない、怖いですそうです、まあ、結構なんか自分は暴れ回ってる、暴れ回ってるっていうか、そうですね、お話で出てくるめんどくせえ感じのやつなんで、まあまあいろいろいっぱい出てるんで、ぜひぜひ見に来てください。はいですね、はい。で来週の、モリエンテスラジオは2月の16日、本番前日だの、前田由里子の旅は道連れよお酒でございます。はい、どうなんですかね、ちょっと忙しいけど旅したのかしらなんて気になりますけど、はいはい、更新をお楽しみに。あとは、はい、次回の、ルートフォーベースボールがですね、いやちょうど2月が28日なので、同じ日付になります、3月9日レミオロメンですね、3月9日の金曜日に、次回のルートフォーベースボールをお送りしたいと思います。その時にはまたゲストの人と喋りたいな、一人だとやっぱね、ずっと喋ってると大変だね、一人はね。はい、そんな感じで本日はお風呂の中から失礼いたしました。ではおやすみなさい。 Good night.